って揉め事が、
はいはいはいはい、
起こってるわけよ、
うん
うん、それで盗賊の方のボス、
うん、
ユルブリンナーに、お前さ立派だから、
うん、
なんでお前みたいなやつが、うん、あんな虫けらを守るのって、
うんうんうん、
言ってることがね、うん、あいつら最低だよって、うんうん、ありがたみとか何も考えてないよって、うんうん、そんなやつらをなんで守ってこんな仕事をや金にもならない仕事を引き受けてんの、うん、バカじゃないの、
うん、まあそうだね、うん、
常識人だよね言ってることが
悪党
が、ね、悪党が言ってることはすごい常識人なんだよ、うん、それに対してなんて答えるか、スティーブ・マックイン、昔さ俺の友達でさ裸でサボテンに抱きついたやつがいてよって、
うんうん、
なんでって聞いたんだよ、
うん、
なんて言ったと思う、
うん、
面白かったからこれが答えなんだよ。
マックイはやっぱちょっと
かっこいいんだよね。
かっこいいですね、
うん、
ネジが抜けた感じがあって
面白かったから。だから結構危ないのはこっち側だよね、
うん、
だって盗賊の方もなんかすごい正論で来てるもんね、
まあ、確かにそうですね、
うん、あんな感謝知らずのやつらを守ることを間違ってるっていうなんか言ってることが逆転していくみたいな、うん、で子供たちはねチャールズ・ブロンソン好きだから、
うんうん、
子供たちはチャールズ・ブロンソンも尊敬してるんだよ、
はいはい、
尊敬してるとうちの父ちゃんはダメだ、やっぱり農民はダメだ、僕もおじさんみたいになりたいと、
うんうん、
父ちゃんたちは育児なしだって
なりますね、うん、
ってなってくるわけよ今度、うん、そうしたらそれに対して違うぞとお前、
うん
うん、親父さんたちはな勇気がないんじゃないんだよって、
うん
うん、親父さんたちはな毎日ロバのように働いてんだ、
うんうん、
それが勇気だ覚えとけっていう、うん、いい話をしてくれるわけよ。
ブロンソンいいですね
とか言ってるのにとうとう出て行ってください。
あ、来た
来た村でまとまっちゃった。
すごい話だな。
うん、頑張って、すいませんけどももう出て行ってくださいって、うん、それで
へ
え、ユルブリンナーが追い出されるけどやっぱ俺は村に戻るって、
うん、
ユルブリンナだけは戻ろうとするんで、
はいはいはい、
そしたらおかしいよお前って言ったらもう一人ついてくんだよ。
はあ、誰ですか。
金目当ての男、
ハリー、
うん、
なんで、
うん、こいつはね20ドルって言ってるけどさ、
あ、本当だ、
本当はあるんだよねって。
ああ、勘違い
した。おかしいよね。この必死さは絶対おかしいよね。
あ、面白いね。
俺わかるよって、うん。
うん。あ、戻るぐらいだから金があるんだろうって。
うん、お前ひょっとして7人分独り占めしようとしてんだろみたいな。
なるほど。
うん。って言って2人で戻ろうとするときにハリー撃たれちゃうんだよ。
誰、うん、に？
敵に、盗賊に、
また襲撃があって、うん、はいはいはい、
で、
それで
撃たれる時に、あっって言った時にな あ、本当は金目のものがあったんだろうって、
うんうんうん、静
間行ですね、静間教えてくれって言ったら、うん、よく見抜いたな、50万ドルだ、
うん、
お前の取り分は7万ドルだって、
うん、
7万ドルか高額なんだよ。
うん、そうですね。
死んでいくんだよ。
うわ、
嘘。
うん、嘘です。
死ぬ前の嘘。やっぱりな、俺はそうだと思ったよっていう。ここもなかなかいいシーンでしょ。
いいシナリオ。
うん。はい。そして今度は来た時に村人が自分で戦うの。もうコテンパンにやられてんだよ。
いや、そうそうそう。
コテンパンだよ。調子に乗ってるだけだから。素人だから。そこへ全員が戻ってくるんだよ。
へえ、全員戻るんですか。
全員戻ってくる。ところが作戦立ててないからぐっちゃぐちゃになるから、
うん、
もう次から次へと撃たれていくんだよ。まず幽霊に怯えていたロバート・リーが撃たれる、
はいはい、
それから、ジェームス・コバーン、
はい、
撃たれる、
ジ
ェームス・コバーンかっこいいのバーンって撃たれた後最後にパンってナイフ投げて、
うん、
死ぬ間際にもナイフ投げて一人倒すっていう、うん、そしてチャールズ・ブロンソン、
はい、
子供が危ないってかばって子供が撃たれそうなところを子供をかばって代わりに撃たれて、
うわもう4人死にました
よ、はい、で最後の言葉、親父さんたちは勇敢だろうって見とけって、うん、決して勇敢じゃないんじゃないんだって、うんうんうん、それでいよいよ盗賊の親玉が撃たれちゃうんだよ、
はいはいはい、うん、
最後の言葉やっぱりね、線引き最後の言葉大事なんで、うんうんうん、なんで戻ってきたかわからん、
そうだよ
ね、意味ないよね、なんであんな虫けらを助ける必要があるんだってわからん、でまあ、盗賊の親玉が死んで、こっちもいっぱい死んで、向こうもいっぱい死んで、村には平和が来て、村には長老、長老がいて、長老の一言、畑では毎日が戦いだと、
うん、
でまあ憧れてたチコ、若造、村に残って村の娘ベトラと暮らして、ユルブリンナは生き残ったんですよ、
はいはい、
勝つのは農民だけだと、
ああ、なるほど、
これね、七人の侍のリメイクですから、
そうですね、
もともと七人の侍はこのユルブリンナーの 役は志村たかし、
そうですよ、志村たかしですよ、
はい、チコは三船敏郎だ、
あ、菊池雄のこと、
そう、菊池雄がチコだから、
ああ、なるほど、
これがチコに置き換える、うん、それで、僕はね、いつも志村たかしのモノマネやるときに、うん、結構僕レパートリーの中で志村たかしっていうのを持ってて、
はいはい、
うん、結構もう多いんだよ、
あ、もう多いです、
うん、志村たかしの七人の侍の中のセリフはね、また負け戦だったな、
おお、言った言った、
ダンダダダダンダンダダンみたいな音楽でここで終わるわけ、
あ、七人の侍最後のセリフ志村たかしなんですね、
志村たかしはまた負け戦だったな、
っていうかまた生き残っちゃったって気持ちもありますよね、う
ん、勝ったのは農民、
うん
うん、だからそのユリ・ブリンナーはまた負け戦だったなっていうのをハリウッド的に言うと勝つのは農民だけだって、うん、ガンマンが勝ったんじゃないし盗賊が勝ったんでもない、うん、ここで奈良ちゃん一つの疑問が起こらないですか、ギャラ高くないですかこれ、
うん、
みんなのこんな大物俳優の、うん、大物俳優が出て、あ、だからギャラが、
いや、音楽で言えば We Are the World ですよね、これね、
う
ん、
と思うでしょ、
うん、
違うんだよ、全員この映画で売れたんだよ、
あ、新人だらけ、
みんなギャラが安い時代に雇ったんだよ、
あ、
その次にギャラが高くなった後に作って、最初自分たちが胸の時に作ってくれたから、だから大脱走で今度またで、
スティーブ・
スコバーだとか、スティーブ・マックイーンだとか、チャールズ・ブロンソンとか出てるわけよ。
ということは、これがなかったら、うん、次元大介もいなかった。
ないんだよ。
もうこれ、だから当時の本当のかっこよさって何なのかっていう。うん、
これ、脚本書いた時の、当時の値段でも脚本代が250ドル。1960年の250ドルだよ、今60銭、そんなバカ安い時代じゃないからね、超安いんだよ、うん、だけど一人一人のキャラクター描写だとかっていう、脚本の買い取り価格ってね、これ黒澤明に払われた金額だよ、黒澤事務所の方に、
はいはいはい、
たった250ドル、
はいはい、
うん、だから請求してないっていう、黒沢監督の、これが黒沢監督の心意気だね、だ
基本的には七人の侍の組み立てとか、うん、あとはその敵と味方と農民の関係とかっていうのはそのまんまいっちゃってるわけです、うんうん、これ中根さん、これ映画これから見るって人は、うん、日本とこっちとどっち先に見た方がいいですかね、
慣れてる人ってはこっちを先に見た方が面白いから分かりやすい、
荒野の七人の方
が、荒野の七人先に見た方が分かりやすい、
分かりやすい、
うん、それでそっから今度黒沢監督の七人の侍を見るとちょっと日本的な深みがあるね、
ああ、
うん、ジェームス・コバーの役は宮口誠司です、
あ、
名人、
ちょっと待って、うん、宮口誠司がいなかったら、うん、 あのルパンと五右衛門はいなかったんじゃない
です
か、
うん、まあそうですね、宮口誠司は五右衛門だからね。
そうですよね、
宮口誠司ってね、剣の達人
かっこいいですよね、タタタタタって走ってバッてやって、バッバッて帰ってくるみたいな、うん、もう早い早い、
そういう存在。まあこの今日やった2本仲間集めですけど、どうですか。
いやー、両方とも凄まじいじゃないですかこれ、
うん、
っていうかこれあのもう中根さん下手すると今年のナンバーワンみたいな
もういきなり
ばっかりじゃないですか
出ますか、うん、話をね。キョミちゃんどうですか。
いやいや、でもなんだろう、動機がバラバラ、
うん、
でも、うん、こう一つになってるっていう、
うん、動機で揃えようとしたらダメだねチーム、
うん、お国のためみたい
な、そうそうそう、そういうのっていうのは多様性の時代におかしいじゃん、うん、多様性だからって言ってバラバラっていうのもおかしいじゃん、みんなだってルパンのチームだってある意味バラバラだよ。
バラバラ、もう超バラバラですよね。
うん。うん、
なるほどね。
な、本当のチームワークって動機はバラバラなのに、なんか一つの同じことをやってるっていう方がチームワーク性があるし。
というか、荒野の7人と、うん、それから7人の侍があって、うん、あとはジャンポール・ベルモットがそこに加わると、うん、ルパン参戦だ
な。まあそうね。
面白い。
うん。でも黒沢監督はどっかこの能見に対して愛と厳しさがあるね。
ああ。
どっかあるね。
あとなんかこれってリアリズム、うん、
リアリズムだね。
ですよね。
リアリズムだよね。
あの冒険とかそういうそのおとぎ話じゃなくて、う
ん、完全懲悪でもないんだよね、なんか単純だね。
あのその嫌でもない、要するにリアリズム、
うん、なんかこう弱い人を助けて拍手喝采では終わってないよね。
だから
村人がさ、だんだんあの人たちはいらないんじゃないのって言い始めるところが超怖いよね。
なんか話としてうまく成立しなさそうな感じ。
うん、
いい、せっかくのいい話がこう、
あ、そうそうそうそうそう、いや、そうね、子供は泣くかもしれないね、とこで。
それってだからなんだろうな、あのほらマックイーンのダーティーハリーが犯人捕まえたら逆になんか非難されたみたいな、うん、なんかいいことやってたら話終わらないのっていう嫌なこと
言
う
じゃないですか。大人向けのリアルな大人向け
の。しかし荒野の七人ってこれあの役者の名前とか見てるだけでも、うん、奇跡的な一本なんじゃないですか。
うん、この音楽がいいんだよ。チャチャチャチャチャチャチャチャチャトゥトゥタダラタタで、
はいはいはい、
いい音楽なんだよ、はい、音楽は軽いんだよな。で西部劇の名作になってるんですけど、
しかもこれそのネイティブアメリカンの埋葬っていう話から聞いてると、うんうん、やっぱり多様性、
うん、そうね、
いや完全懲悪っていうのはもうダメだっていうところがありますよね、うんうんうん、
でそこにアイルランドとメキシカン あのハーフの人がいたりとか、まあそういうのもあるし、なんかあの全然西部劇っていうのを描きながら現代アメリカ、当時の現代アメリカっていうのをやっぱり描いてたと思うね。で、まあ、時代に対しても全然今こうやって話してもいい、ね、2021年に話しても古びないっていうところがあるから、ということでございました、はい、今日もなかなか2本、はい、いい2本の組み合わせになったでしょ、
はい、いや、素晴らしい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
また持ってきます。